皆さん、いかがお過ごしですか？手島理香です。 Bright Color from LA。 この番組はロサンゼルスを中心に西海岸のニュースや話題、イベントやおすすめのスポットなどを30分にわたって、鹿児島にあります FM カノヤともネットしてご紹介していきます。さあ、9月も中旬になりました。あなたの街はどんなお天気になってますか？ロサンゼルス、徐々にですけれども秋の風が吹き始めてきましたよ。日中の気温は最高気温摂氏30度を下回るようになってきまして、最近は風が少しひんやりと冷たく感じられるようになりました。日中の日差しはまだまだ強いんですけれど、確実に秋が近づいていることを感じています。そんな中、私ひまわりを育ててます。今頃ひまわりってこう突っ込む声が聞こえてきそうですね。日本ではひまわりというと、だいたい7月の下旬ですとか8月の上旬頃に種まきをして、夏の暑い盛りに花が咲いてという感じですよね。こちらでは8月の終わりに種をまくようなんです。ひまわりの観察キットを販売していて、それを買ったのが先月29日で、早速種をまいて育ててみたんです。そうしたら早いですね。5日後に芽が出て、7日目にはもう双葉になって、9日目には本葉が出てきました。早い。私あんまりね、植物をうまく育てた経験がないんですよ。子供の頃の夏休みの自由研究で朝顔とか育てましたよね。ひまわりも育てたような記憶が。でもね、全然うまくいかなくて、私にとってはかなり暗い過去なんですけれども、今回はそのリベンジ、大切に育てて綺麗な花を咲かせたいと思います。それではまずは今日の番組メニューご紹介していきましょう。前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュース、後半はロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA。 今回は番外編 Curious City サンフランシスコパート2をお送りします。サンフランシスコでおすすめのレストランをご紹介しますよ。どうぞお楽しみに。それではこれからおよそ30分間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。手島理香がお送りしています Bright Color from LA。 前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュースお届けします。まずはこのニュースからご紹介しましょう。韓国パワー止まりません。今年で74回目となるエミー賞の発表と授賞式が12日ロサンゼルスで行われました。このうち韓国のドラマイカゲームがドラマ部門の主演男優賞や監督賞など合わせて6つの賞を受賞しています。イカゲームは様々な境遇の人々が巨額の賞金の獲得を目指して命がけのゲームに挑む様子を描いた作品で、アメリカの動画配信大手ネットフリックスの配信で世界的にヒットしました。主演男優賞を受賞したイ・ジョンジェさんは、友達と家族、そしてファンの皆さんと喜びを分かち合いたいですと述べています。またファン・ドンヒョク監督は、私たちは歴史を作りました、英語以外の言語による作品の受賞が続くことを願っていますと喜びを語っています。アメリカのメディアは、英語以外の言語による作品がエミー賞の主要部門を受賞するのは初めてだと伝えています。韓国のエンターテインメントは世界に積極的に進出していまして、格差社会をテーマにした映画パラサイト半地下の家族が一昨年のアカデミー賞で作品賞を受賞したほか、 BTS が去年と今年2年連続でグラミー賞にノミネートされるなど存在感を高めています。はい、韓国作品って確かに面白いんですよ。私も韓国ドラマネットフリックスで見てます。もう夢中になって見ちゃいます。もちろんイカゲームも見ましたよ。この勢いまだまだ続きそうです。続いてはこちらのニュースです。ロサンゼルスでも確認されました。 ロサンゼルス郡公衆衛生局は12日、管轄地域内でウイルス感染症サル痘による死者が初めて確認されたと発表しました。この患者は重度の免疫不全で入院中だったということです。国内でサル痘患者の死亡が判明したのは先月のテキサス州に続き2人目です。保健当局によりますと、サル痘感染で死亡する例は稀ですが、免疫力が低下している人は重症化したり死亡したりする可能性が高いそうです。サル痘は感染者との密接な接触によって誰でも感染する可能性があります。はい、死亡するのは稀ということなんですが、今後も感染が拡大していくんでしょうか。おしまいはこちらのニュースです。恵みの雨なのに被害が出ました。熱帯暴風雨 K が低気圧に変わり、激しい雨とともにカリフォルニア州を通過した影響で、カリフォルニア南部の道路で土砂崩れが発生し、20台以上の車が立ち往生しました。ロサンゼルス郡の消防当局によりますと、ロサンゼルス市外から北へ100キロ余り離れた丘陵地帯で11日の夜、土砂崩れが起き、道路が完全に遮断されました。 NWC 国立気象局の報告によりますと、現場では合わせて24台の車が立ち往生し、乗っていた53人は無事が確認されています。これに先立ってロサンゼルス郡の公共事業当局は、土砂崩れで全車線が通行不能となった道路に復旧チームが出動したと発表しています。またアメリカ国立公園局は今月11日、カリフォルニア州デスバレー国立公園のナチュラルブリッジの南にある山の斜面を流れ落ちる茶色い滝の映像を公開しました。豪雨の影響で、普段は高温で乾燥したデスバレーで洪水が発生、被害が出ています。公園局によりますと、この洪水で複数の道路が通行止めとなっており、公園内を通るカリフォルニア州道190号線は少なくとも1区間で舗装が流されたということです。まだ復旧の見通しは立っていません。はい、被害が出ていますけれども、負傷者が出なくてよかったですね。デスバレーで滝なんて、これめったに見ることないですから、貴重な映像ですよ。カリフォルニア州にとってはまさに恵みの雨でしたが、まさかここまで降るとは思いませんでした。以上、西海岸ニュースお送りしました。それではここで一曲お送りしましょう。 The Weekend Out of Time。おはようございます。ホテルを出てトロリーに乗って、念願の朝食まあちょっとブランチ的な時間になっちゃいましたけれども、パン屋さんで有名なボーディンにやってきました。ここでブレッドボールに入ったクラムチャウダーをいただきたいと思います。さあ入ってみましょう。すごいですよ。天井にレールが張り巡らされていて、焼きたてのパンがバスケットに入って移動してます。モノレールみたいな感じですね。上からこうバスケットが吊り下げられて、ゆっくりゆっくりお店の中を回っています。これ焼きたてのパンをもしかしたらクールダウンさせてるのかもしれないですね。あー、いい匂い。これは食欲をそそられますね。
手締まり感がお送りしています。 Bright Color from LA。 ここからはロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA ですが、今回は番外編 Curious City San Francisco Part 2をお送りします。先月8月26日の番組で出張で訪れたサンフランシスコの様子ご紹介しました。覚えてますか？ロサンゼルスのようなメトロが走っていること、公共交通機関が充実しているお話もしました。そしてゴールデンゲートブリッジが見えなかったレポートもお届けしました。仕事での訪問だったんで、
限られた時間しか自由時間はありませんでしたが、食べる時間はしっかり確保して満喫してきましたよ。そこで今回のキュリオスシティサンフランシスコパート2では、サンフランシスコのおすすめのレストランをご案内します。サンフランシスコ在住のグルメ仲間が自信を持っておすすめしてくれたレストラン、どこも美味しかったですよ。まずは先ほどお聞きいただきましたパン屋さんのボーディンです。観光名所として有名なフィッシャーマンズワーフの中にある有名なお店、確かに多くの観光客が集まっていました。
うわー、大きいですね来ました、ボウルに入ったクラムチャウダー。このパンのボウルの中にスープが入っていて、このねパンの大きさが私の手のひらをぐーっと広げたサイズよりも大きいです食べ応えありそう。ではでは、まずいただきますね、このねクラムチャウダーをね。うーん、すごい、わすごい、具がゴロゴロ入ってます。うん、うん、濃厚クリーミー、こんなクリーミーなクラムチャウダー飲んだの初めてかも。うん、めちゃめちゃとろみがあって美味しいですね。
はい、サンフランシスコといえばシーフードが美味しくいただける街、そんなイメージを持っている方多いと思うんですよね。私もそうでした。このクラムチャウダー何杯でも飲めそうでしたよ。特にね、冬の寒い時期にいただいたらより美味しく感じられるでしょうね。
チョッピーノを食べにイタリア街にやってきました。わあ、目立ちますねこのお店。イタリアの国旗の青白赤がお店の外の壁にペイントされています。どこから見てもこのお店イタリア料理の店ってすぐわかる。こちらのお店のチョッピーノがすごく美味しいって聞いてきたので、早速入ってみたいと思います。
続いてはチョッピーノです。このチョッピーノという名前聞いたことがありますか？実は私知らなくて今回初めて知りました。イタリア人が生み出したシーフード料理なんです。かなり歴史があります。1800年代にサンフランシスコのベイエリアに移民したイタリア人の漁師たちが、その日に獲れた売れない魚介を船の上で煮込んで作ったお料理、つまりまかないのお料理という感じですよね。これがとっても美味しくて、徐々にサンフランシスコのイタリア街のレストランでいただけるようになりました。もうね、レストランの外にいてもいい香りが漂ってくるんですよ。興奮しすぎて気がつきました。先ほどのレポートで私イタリアの国旗を青白赤って言ってましたよね。青白赤はフランスです。イタリアの国旗、正解は緑白赤ですよね。もうレポートすることよりも早く食べたい、そんな状態だったんですね。失礼いたしました。イタリア街にあるレストランであればどこでもこのチョッピーノをいただくことができます。今回私はソットマレというレストランでいただいてきました。
うわお、来ました、すごいボリューム。こんなに一人で食べられるのかな。ね、このボールの大きさがね、なんて言えばいいんだろう、例えばこうイタリアンのお店でパスタをオーダーした時にこうみんなで取り分けサイズみたいなので、あのパスタを頼む時ありますよね、2、3人前っていうんですか、あのサイズのボウルにカニ、ホタテ、貝、イカも入って、オレンジのトマトスープの中にその魚介類が入っています。いい香り。これきっとパスタソースにして食べても美味しいんでしょうね。その上に、ブレッドが、ね、2個乗っかっています。では、あ、すっごいカニが、これハーフ入ってるのかな、はい、カニのちゃんとハサミもついて入ってますよ。ではいただきます。うん、うん、おお、うわ、シーフードのコクがすごい、もうシーフードの塊っていう感じ、スープが。 これは温まるし美味しいですね。カニのね風味がすごいかな。うーん、おー美味しい。カニとねトマトのバランスがすごい、うん、イカもプリプリ、うん、
はい、もうね 2,3 人で取り分けできるようなものすごく大きなサイズでしたけど、ほぼ完食しちゃいました私のね隣に座っている女性も同じこのチョッピーノをオーダーして一人で召し上がってましたけどね、同じでしたよ。私と女性でも完食できる美味しさです。スープに魚介のコクがもうふんだんに染み込んでいて、思い出すだけでも口の中がジュルジュルしちゃいます。そして最後はなんと美味しすぎて興奮しすぎてレポートを収録するのすっかり忘れてました。最後にご紹介するのはロブスターです。ニューイングランドロブスターマーケット&イートリー、場所はサンフランシスコ国際空港のすぐそばです。私は夜10時のフライトを予約していたんで、ここで夕食をいただきました。ロブスターのお店と聞くとなんだかとっても高い高級なイメージがありませんか。いえいえ、ここのお店ファストフード感覚でロブスターをいただけるんです。私がオーダーしたのはロブスター1匹とチップス、ブレッド、コールスローのセットです。カウンターでオーダーすると茹でたてほやほやの丸々としたロブスターを席まで届けてくれるんです。もちろん殻付きで出てくるロブスター、この中から身を取り出してレモンやオイル、ソースをお好みでかけていただきます。いやー、こんなにロブスター美味しいと思いませんでした。あのね、とっても新鮮なんですよ。このロブスター冷凍ものじゃないんです。ですから身もプリップリで食べ応えがありました。サンフランシスコの玄関口に近い場所ですから、旅を締めくくる記念のディナーをここでいただいてみてはいかがでしょうか。ということで、キュリオスシティサンフランシスコパート2、今回はサンフランシスコのおすすめレストランご紹介しました。さくらラジオのフェイスブックに写真をポストしていますので、ぜひご覧になってくださいね。ではここで1曲お届けしましょう。サンフランシスコで音楽活動を続けたボズスキャックス、 We are all alone。30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。番組へのご意見ご感想お待ちしています。ぜひ聞かせてください。そしてリクエスト曲も受け付けています。あなたの聞きたい曲を送ってくださいね。さあ、メッセージとリクエストをいただきました。ラジオネーム隣の子猫さん、いつもありがとうございます。この番組が流れる9月16日が私の友達ミッチーのお誕生日なんです。彼女もこの番組を聞いているので、サプライズバースデープレゼントにリクエストをお願いしてもいいですかというメッセージいただきました。ありがとうございます。もちろん OK ですよ。前はリトル東京にあるカラオケ屋さんによく行っていたのが、コロナになってすっかりご無沙汰してます。そろそろまたストレス発散に歌いに行きたい。ミッチーのお誕生日ランチ会も兼ねて誘ってみます。わー、いいですね、楽しそう。あのリトル東京のカラオケ屋さんというとマックスカラオケかな、私もね、行ってましたよ。でもね、コロナになってからカラオケってこうマイクをねみんながこう触るんで営業が停止になりましたもんね、一時期。もう復活してると思いますよ。私も行きたいな。ではミッチーさんの大好きな一曲ということで、いただいたリクエスト、 Dreams Come True Go For It、 この曲を聴きながらお別れです。ミッチーさん、お誕生日おめでとうございます。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオで楽しいひとときをお過ごしください。